皆さんおはようございます。とてもいい気候にやっとなってまいりましたが、またこの季節の変わり目というのはね、体調を壊しやすい時でもありますので、どうぞ気をつけてくださいとか言ったら、来週私が風邪をひきましたとかっていう話になるんですけども、シリーズパウロ、今日は35回目でありまして、彼の使徒言行録に記されております生涯、その道のり、一番最後のところのお話をしたいと思います。3回目の宣教旅行の後、パウロは死を覚悟してエルサレムに向かいましたが、神様の本当に不思議な導きの中で、いろいろなところで彼は証しをして、そしていよいよ今日はローマまで彼が行くというところであります。でちょっと先週のおさらいからいきたいと思うんですけれども、パウロはエルサレムに行きまして、そこで自分がユダヤの立法をちゃんと守っているということを証明するために、わざわざ神殿に行ったわけですけれども、そこで彼の活動に反対をしておりました、嫉妬ということもあったと思いますけれども、アジア州から来たユダヤ人たちに騒がれてですね、そこで捕らえられてしまいました。しかし彼は千人隊長の手に落ちたわけですけれども、チャンスが与えられてエルサレムの神殿のそばでエルサレムの人々に証しをするというチャンスをまず与えられております。そして翌日、イスラエルの最高法院サンヒドリンに召喚されまして、そこでも彼は自分のやったことを弁明し、また証しのチャンスが与えられました。でエルサレムで捕まえられておりました時にですね、彼を暗殺する計画があるということが分かって、彼はローマの総督府のありましたカイサリアに護送されたわけであります。でカイサリアでパウロは当時のイスラエルを支配しておりましたローマ帝国から使わされた総督フェリクスの前で証しをするチャンスが与えられました。そして2年間カイサリアに幽閉されて、その総督と何度も会ってですね、個人伝道をするチャンスが与えられたということであります。で2年後に総督が変わりまして、フェストゥスという総督が参りました。で当時のイスラエルを支配しておりましたユダヤ人側の支配者であるアグリッパ王が、このフェストゥスのところに表敬訪問してきた時にですね、パウロが呼び出されて、この2人のイスラエルを支配していた2人のですね、この最高権力者の前で、今度はパウロは堂々と自分がどのようにしてクリスチャンになったのかということを証しをする。またアグリッパには、一歩踏み込んで、あなたもユダヤ人なら、ぜひ信じてほしいというような、そういう証しをするチャンスが与えられました。でも最後に、もうあなたはには何も悪いところは見つからないから、ここで釈放してやろうと言われたわけですけれども、パウロは、自分はこのローマの法律で裁かれているんだから、ちゃんと最後まで裁いてほしいということで、ローマ皇帝に上訴したわけですね。で、パウロはいよいよローマに、ここから連れて行かれるということになったわけであります。でここからの話を使徒言行録の27章から今日お話を したいと思うんですが、少し長いんですけれども、全部読ませていただきたいと思います。聖書をお持ちの方は使徒言行録の27章を、開いてください。44節ありますので、私が急いで読ませていただきます。 お持ちでない方はどうぞお聞きください。使徒言行録27章1節からお読みいたします。私たちがイタリアへ向かって船出することに決まった時、パウロと他の数名の囚人は皇帝直属部隊の百人隊長ユリウスという者に引き渡された。私たちはアジア州沿岸の各地に寄港することになっている アドラミティオン港の船に乗って出港した。テサロニケ出身のマケドニア人アリスタルコも一緒であった。翌日シドンに着いたが、ユリウスはパウロを親切に扱い、友人たちのところへ行ってもてなしを受けることを許してくれた。そこから船でしたが、向かい風のためキプロス島の影を航行し、キリキア州とパンフィリア州の沖を過ぎてリキア州のミラに着いた。ここで百人隊長はイタリアに行くアレキサンドリアの船を見つけて、私たちをそれに乗り込ませた。幾日もの間船足ははかどらず、ようやくクニドス港に近づいた。ところが風に行く手を阻まれたので、サルモネ岬を回ってクレタ島の影を航行し、ようやく島の岸に沿って進み、ラサヤの町に近い良い港と呼ばれるところに着いた。かなりの時が経って、すでに断食の日も過ぎていたので、航海はもう危険であった。それでパウロは人々に忠告した。皆さん、私の見るところではこの航海は積み荷や船体ばかりでなく、私たち自身にも危険と多大の損失をもたらすことになります。しかし百人隊長はパウロの言ったことよりも船長や船主の方を信用した。この港は冬を越すのに適していなかった。それで大多数の者の意見により、ここから船出し、できるならばクレタ島の南西と北西に面しているフェニクス港に行き、そこで冬を過ごすことになった。時に南風が静かに吹いてきたので、人々は望み通りにことが運ぶと考えて怒りを上げ、クレタ島の岸に沿って進んだ。しかし間もなくエウラキロンと呼ばれる暴風が島の方から吹き下ろしてきた。船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができなかったので、私たちは流されるに任せた。やがてカウダという小島の影に来たので、やっとのことで小舟をしっかりと引き寄せることができた。小舟を船に引き上げてから、船体には綱を巻きつけ、シルティスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて海瓢を下ろし、流されるに任せた。しかしひどい暴風に悩まされたので、翌日には人々は積み荷を海に捨て始め、3日目には自分たちの手で船具を投げ捨ててしまった。幾日もの間太陽も星も見えず、暴風が激しく吹きすさぶので、ついに助かる望みは全く消え失せようとしていた。人々は長い間食事をとっていなかった。その時パウロは彼らの中に立っていった。皆さん、私の言った通りにクレタ島から船出していなければ、こんな危険や損失を避けられたに違いありません。しかし今あなた方に勧めます。元気を出しなさい。船を失うが、皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に航海しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。14日目の夜になった時、私たちはアドリア海を漂流していた。真夜中頃、船員たちはどこかの陸地に近づいているように感じた。そこで水の深さを測ってみると、20オルギアあることが分かった。もう少し進んでまた測ってみると、15オルギアであった。船が暗礁に乗り上げることを恐れて、船員たちは船尾から錨を4つ投げ込み、夜の明けるのを待ちわびた。ところが船員たちは船から逃げ出そうとして、船首から錨を下ろすふりをして小舟を海に下ろしたので、パウロは百人隊長と兵士たちに、あの人たちが船に留まっていなければあなた方は助からないと言った。そこで兵士たちは綱を断ち切って小舟を流れるに任せた。夜が明けかけた頃、パウロは一同に食事をするように勧めた。今日で14日間もの間、皆さんは不安のうちに 全く何も食べずに過ごしてきました。だからどうぞ何か食べてください。生き延びるために必要だからです。あなた方の頭から髪の毛一本もなくなることはありません。こう言ってパウロは一同の前でパンを取って神に感謝の祈りを捧げてからそれを裂いて食べ始めた。そこで一同も元気づいて食事をした。船にいた私たちは全部で276人であった。十分に食べてから穀物を海に投げ捨てて船を軽くした。朝になってどこの陸地であるかわからなかったが、砂浜のある入りを見つけたので、できることならそこへ船を乗り入れようということになった。そこで怒りを切り離して海に捨て、同時に舵の綱を解き、風に船身の方を上げて砂浜に向かって進んだ。ところが深みに挟まれた浅瀬にぶつかって船を乗り上げてしまい、船首がめり込んで動かなくなり、船尾は激しい風で壊れ出した。兵士たちは囚人たちが泳いで逃げないように殺そうと図ったが、百人隊長はパウロを助けたいと思ったので、この計画を思いとどまらせ、そして泳げる者がまず飛び込んで陸に上がり、残りの者は板切れや船の乗組員に捕まって泳いでいくように命令した。このようにして全員が無事に上陸したというところであります。少し長いところでありましたけれども、大変面白い記事だと思いますね。パウロはカイサリアで、ローマ皇帝に上告をいたしまして、上訴いたしましたので、船でローマに送られるということになりました。彼はここで船に乗せられて、ローマに運ばれるわけですけれども、その時に百人隊長、ローマの、皇帝直属部隊のですね、精鋭であります百人隊長と、そして数人の部下によって護送されて、ローマに連れていかれることになったわけですね。パウロはもちろんローマに行きたいと思っておりましたけれども、神様はパウロにですね、護送付き無料ローマツアーを準備されたわけですね。囚人ですからね、お金払う必要ありませんから、ただで、しかも護送付きで、ローマに彼は行くことができるわけです。そして、その時の百人隊長のユリウスという人はパウロにとても好意的で、途中シドンという港に着いた時にはパウロが友達の家に行ってご馳走してもらうのを許してくれたりもしております。さらにですね、この船旅にはルカと、そしてアリスタルコという人も同行していたと書いてあるんですね。ずいぶん気楽なもんですね。囚人として連れていかれるんですけれども、ルカとアリスタルコも同行して、もしかしたら他の人もいたかもしれませんが、パウロと一緒に船の人になっているわけです。ところが、おそらく夏の終わりぐらいじゃないかと思うんですけどね、この船旅が始まったのが、風向きが悪くてですね、当時もちろんこの帆船ですからね、風に左右されますんで、なかなか先へ進まないという状況であったようですが、ようやくクレタ島までやってまいりました。ここにもう一枚スライドがあったんですけども、ちょっとどっか行ってしまいましたが、で、クレタ島まで来た時にはですね、断食日を過ぎていたと書いてあります。断食日というのはユダヤ教の、食材日とか大食材の日とかって言われる時で、今の太陽暦でいくと9月の終わりから10月の初めの頃です。だいたい今ぐらいの時期ですね。で、この時期を過ぎるとですね、地中海は非常に荒れるんだそうです。で、この時代には船旅しなかった。どっか安全な港に船を係留して旅人はそこで冬を越すと、3ヶ月ぐらいですかね、4ヶ月ぐらいですか。ずいぶん気楽なもんですね。もうこの先は行かれないということになったら、そこで逗留をするということのようですが、で、そこでとどまろうということになったんですけれども、この船主や船長はですね、少しでも もうちょっと安全なところに。でこの良い港と言われているところは実はあんまり良い港ではなくて、この冬を越すのには適さないところであったと書いてあります。どうしてかということは私もよく分かりませんけれども、それでこのクレタ島の西の方ですね、のフェニキアですかね、なんとかというフェニクスですか、フェニクスという港にまで行きましょうと。でそこまで行って冬を越そうじゃないかという話になりました。でパウロはしかし、もうこれからの航海は危険だから、もうやめた方がいいんじゃないかというふうに忠告をしたんですけれども、船長は船主は耳を貸しませんでして、そこから出発したわけです。で時に南風が静かに吹いてきた、いやしめしめということでこの島影を西に向かって進み始めたんですけれども、今度は突然ですね、エウラキロンというユーラクロンじゃないかなと思うんですけど、その、まあ、台風のような暴風が、この島から吹き下ろしてきたわけですね。クレタ島からつまり北風が吹いてきたわけです。あまりにも激しい、風で、船の操船ができなくなってしまいました。で、まあ、沈まないために何とかこの上陸用の小船を引き上げるのがやっとでですね、その後もう帆を畳んでしまって、ただただこの船は波に揉まれるだけという状況が始まってしまったわけです。まあ、漂流が始まったんですね。まあ、この頃の船旅というのは大変危険なものですから、あまりこの陸地から離れて航行するということはなかったようです。大体陸地が見えるところをですね、こう日本でもそうですけども、こう昼間進んで、そして夕方になったら近くの港に泊まって、でそれをこう繰り返していくというような船旅だったようですけれども、まあ、この時はもうあまりにも風が強くてですね、どこにも行くことはできない。どんどんこう沖へ流されていってしまって、漂流が始まってしまったようであります。で、聖書によると太陽も星も見えない、まあ、そういうようなこの嵐がですね、2週間も続きます。まあ、もう人々はいつ沈むか、どっかにぶつかるか、転覆するか、まあ、そんなもうあとは本当に運を天に任せるようなですね、そういう日々が続きまして、激しい揺れと雨と風の中で、まあ、生きた心地はしなかったと思います。ところがそんな中でパウロが立ち上がってですね、皆さん元気を出してくださいと、まあ、私が言うようにもしクレタ島から出なければこんな目に遭わなかったかもしれないけれども、まあ、もう出ちゃったのでしょうがないと。で、しかしあなた方に勧めます、元気を出しなさい、船は失うが皆さんのうち誰一人として命を失うものはないと。私が信じて仕えている神様がからの天使が昨日現れて、あなたは皇帝の前に出頭しなければならない、神は一緒に航海している全てのものをあなたに任せてくださったんだと言われましたと。大丈夫ですと言ってですね、パウロは、みんなを励ましたわけであります。そして14日目の夜ですね、2週間も荒れる船の中で過ごしたわけですね。もう物も喉を通らないような状況でありましたけれども、14日目の深夜に、船員たちはですね、なんとなく陸地に近づいたなという感じたんですね。船乗りですから、なんか風というか匂いというかね、そういうものが あったんでしょうか。でこの深さを測ってみた、何かこの縄をねボーンとこの、石かなんかくりつけて、沈めてね、最初20オルギアであったのが今度15オルギアになる、まあ、それだんだんこう浅くなって、あ、これは岸が近いということが分かりました。で真夜中ですから、そのまま進んでしまうとどっかにぶつかってしまう可能性があります。それでこの船の後ろに4つ錨を、船尾から錨を4つ投げ込んだ。で、つまりもうこれ以上船が入江に近づかないように、陸に近づかないように後ろにこう錨を下ろしたんですね。 ところがずるい船員がおりまして、自分たちだけ助かろうと思ってですね、小舟を怒りを下ろすふりをして、船首から船の前から下ろしたと書いてあるんです。怒りを下ろすぞみたいなことを言いながら船をそろそろと下ろしてですね、で自分たちでそれに乗って、とっとと逃げてしまおうということでありましたが、それに気づいたパウロはですね、彼らがいなくなったら、全員が助かる見込みはない、だから彼らを生かしちゃいけないということで、で兵士がですね、この縄を断ち切って、まあ、小舟はもうそのまま、これ上陸用の船ですよね、上陸用の船を流してしまった。で夜が明け、かかった頃、だんだんこう白んでまいりましてね、陸地もなんとなくこう島影が見えてきたんじゃないかと思うんですけれども、そんな中でパウロは立ち上がって、みんなにこう言いました。今日で14日もの間、皆さんは不安のうちに全く何も食べず過ごしてきました。まあ食事をするような状況じゃなかったと思いますね。もう暴風の中で、木の葉のように揺れる船の底で、みんなこのもうガタガタと震えていたんだと思うんですけれども、皆さん14日もの何も食べていない、だからどうぞ何か食べてください、生き延びるために必要だからです、あなた方の頭から髪の毛一本もなくなることはありません、断言したんですね。そしてパウロは一同の前でパンを取って神に感謝の祈りを捧げてから、それを裂いて食べ始めたと言います。そろそろ日が昇る、なんとなくこう明るくなってきた、遥か向こうに島影が見えている、でもそのままね、誰か助けに来てくれるわけじゃありませんから、無事に向こうにたどり着けるかわからない、みんなはもう14日間何も食べていない、その時にパウロは立ち上がってですね、パンを取って、彼らの前でそれを裂いて、むしゃむしゃと食べ始めたんですね。塩味の混じったまずいパンだったと思いますけれども、それでもパウロは一生懸命それを食べた。でそれを見た人たちは、彼の姿を見て元気づいて、彼らも食事を始めた。そしてお腹いっぱいに食べてですね、さあいよいよ上陸ということになったわけです。そこに面白いこと書いてありますね。船にいた私たちは全部で276人であった。なんでこんな数字が書いてあるのかよくわかりません。パウロが数えたのか、まあ、ルカが同行してますので、ルカは数えたんじゃないかと思うんですね。もしかしたらパンをこう上げながらですね、数えたんじゃない、1人2人で数えたのかもしれませんけど、結構な人数です、276人、ですから割と大きな船だったなということも分かりますね。まあ、でも276人がもう生きるか死ぬかという状況で14日間、過ごしてきたわけですけれども、パウロに流されてパンを食べて、そして最後に十分食べてから穀物を海に投げ捨てた、船を軽くしてですね、もういらないものはもう全部捨てよう。で朝になってどこの陸地か分からなかったが、砂浜なる入り江を見つけた。丸太島だったってそうですけどね、砂浜なる入り江が遥か向こうに見える、できるどこならそこへ船を乗り入れようということになるわけですね。そこで怒りを切り離して海に捨てて、火事の綱を解いて風に船首の方を上げてですね、なんかちょっと、粋なセリフみたいな感じですけれども、この船首にある三角の方ですね、おそらくね、それを上げて、こう後ろから押される風に乗って、入江に向かって入っていったわけです。だんだん入江が近づいてまいりましたけれども、そこでまた一難ありました。浅瀬にぶつかってしまったんですね。深みに挟まった浅瀬にぶつかって、船首がめり込んでしまった。船にとって一番恐ろしいのは座礁ですから。でも一回刺さった船は絶対もうどっちにも行きませんので、後ろからどんどん風が吹いてますから、波がどんどんぶつかってですね、次第にこの船は壊れてしまう。もうこのまま放っておくと船は壊れて沈没してしまう。まあ泳げる人はいいですけどね、もうそうじゃない人はもうそこで死んでしまうということになったわけですね。で、それを見た兵士たちは、囚人がそこで逃げてしまったら大変なことだから、これ殺そうと、自分たちの責任を果たせないということになりますから、これも殺そうと考えた。 でもその時に百人隊長がパウロを助けたいと思った。ユリウス最初からパウロに好意的だったですけれども、まあ、この後悔、パウロが何度もですね励まして、みんなを助けてくれた、自分たちも助けてくれたということもありまして、囚人を殺すなと言ってですね、そしてまず泳げる者が飛び込んで陸に上がって、残りの者は板切れや船の乗組員に捕まって泳いでいくようにこの命令したんですね。で、まあ、この時にだから逃げる船員たちが逃げなかったから、みんな助かったわけです。で、船員たちに捕まって泳げない人も無事に、陸にたどり着いたんですね。一人残らずパウロが言った通りに全員が、陸地にたどり着くことができました。おめでとう、よかったよかったですね、というお話であります。大変不思議な話ですね。その後パウロは予定通りローマまで護送されまして、まあ、その途中にもいろんなことがあったんですね。マルタ島で蛇に噛まれたけど死ななかったとかね、そういう話もあるんですけれども、最終的にパウロは目的地ローマにたどり着きまして、そしてこの使徒言行録の最後のところを見ていただきますと、パウロは自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて教え続けたと書いてある。パウロは囚人でローマ行ったんじゃないですかね。もう大体もうローマ皇帝に上訴したなんていうのはですね、もうほとんど殺されて、解放されるの恵み望みなんてほとんどない時代ですけれども、なんとパウロはですね、自費で借りた家に2年住んで、自由に何の妨げもなく神の国について述べ伝えたってんですね。これは実に不思議なことですね。やっぱり神様はパウロを、ローマに約束通り連れて行かれて、そしてそこで、パウロを通してまた多くの人たちに福音を伝える、そういう働きをさせてくださったということが、分かるわけであります。さあこの話ですけれども、まあ、いろんなことを教えてくれるんですが、まあ、なんといってもですね、神は技を始め、そして、完成される方だなということが本当によくわかりますね。何度も神様はパウロにローマに行くから、ローマに導くから、そう言われました。そしてパウロ自身が守られただけじゃなくて、パウロを通して他の船の乗組員もみんな守られてですね、進むことができたわけです。フィリピの手紙の中でパウロ自身がこう言っております。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。あなた方の中に良い技を始められた方がそれを成し遂げてくださる。神様が始めてくださるならば、神様がそれを必ず成し遂げてくださる。神様が船に乗せてくださったんだったらば、神様が目的地まで導いてくださるということですね。そしてこれはこの航海だけではなくて、使徒言行録の一章八節にありますけれども、聖霊があなた方に臨むときにあなた方は証人となる、そしてエルサレムからユダヤサマリア、そして地の果てまで私の証人となるという約束がありますけれども、まさにその通り、この使徒言行録28章を見るとですね、エルサレムから始まったこの福音宣教の技、そしてそれによってイエス・キリストを信じて救われる人たちのその教会がエルサレムから始まって、ついにローマまで、まさに地の果てにまで、送り届けられたということがわかるわけですね。神様は必ず最後まで守ってくださるということがわかりました。それから、この嵐の中で、パウロが二度もですね、まあ、聖書に書いてあるのは二回ですけれども、もしかしたらもっと何度も繰り返して、乗組員たちを励ましたということがわかります。嵐の真っ只中でパウロは人々を励ましました。皆さん元気を出しなさい、私は神を信じています。神様を信じているというのはですね、この嵐の中でやはり一番 試されるというか、その真価を問われるんですね。こう何も障害物のない、そしていい風が吹いてですね、その何の障害もない航海の時には神様を信じていようがいまいがですね、そんなものはあまり分かりませんけれども、しかしもう昼も夜も分からないような嵐の中で、大丈夫だ、元気を出しなさい、私は神様を信じている、ね、その姿こそがまさにこのクリスチャンのですね真骨頂であります。周りがおたおたして、もうどうしようもない、もうハラハラしてですね、いつ沈むかっていうような時に、私たちも一緒になって、ああダメかもしれませんね、もう沈むかもしれませんね、沈むだけどうしますか、あなたこの樽にしますか、私はこの樽にしますかなんて話をしたら、これはもうクリスチャンとしてその船に乗ってる意味はないんですね。大丈夫だと、私を信じている神様は私たちみんなを守られるから、ね、私は大丈夫だけどあなたはダメかもしれませんって、みんなを守られるから、ね、クリスチャンというのはですね、一人だけ天国に行ける人みたいにこう言われることがありますからね、それは非常に心外ですから、私だけじゃない、皆さんも一緒に行きましょう、ね、神様は私を守られるように皆さんも守られるから、その本当嵐の中でこそ真価が問われるんです。また島影が見えて、こう夜が明けかけた時に、パウロはこの疲れ切った人々に食事を取らせてですね、勇気と体力を与えましたね。こう言ってパウロは一同の前でパンを取って神に感謝の祈りを捧げてから、それを裂いて食べ始めた。なんか生産式みたいですね、船の上での生産式。パウロもそんな食欲がなかったと思いますよ、彼は船乗りでもありませんしね。でも彼は人々を励ますためにまず自らがパンを裂いてむしゃむしゃと食べ始め、ね、どんな感じで食べたのかなと思うんですけどね、なんかこうちびちび食べたとかね、僕は食欲がないけどみんな食べませんかとかですね、そんな感じじゃなかったと思いますね。もう無理やり口にこの放り込むような、豪快な食べ方をして、それでみんなは元気を得て食べたと書いてあるんです。パウロの食べ方が良かったんです。食べ方が大切なんです。大丈夫だと言いながらなんかこう震えている本当に大丈夫かなみたいな周りの人が思うようじゃダメですね。本当に大丈夫だ、神様はついてるんだから、みんな誰一人滅びることなく岸にたどり着けるんだから、そういうところをですね、態度でやっぱり示さない、クリスチャンは態度が重要です。神様を信じている、まあ、これからの時代本当にいろんなことが私たちに起こってくると思いますし、皆さんを含めた皆さんの家族や周りの方々が、ああどうなるんだろうかな、心配だなという時があるでしょう。そこでおたおたしちゃダメなんですね。その時に大丈夫ですって大きな口を開けてご飯をバクバク食べる、ね、みんなが食欲がない時に食べてこそのクリスチャンです、ね、喉を通らなくても無理やり放り込んでみんなを勇気づける、そこにクリスチャンがこの船に乗っている価値があるんですね。そして、最後に、神様の暴風、この船が嵐にあったのはクレタ島を出た時だったんですね。でこの着いたのはマルタ島なんです。でちょっとこれだとわからないんですけれども、だいたいね直線距離で地図で見ると900キロぐらいあるんですね。広島から東京が900キロですか、800キロぐらいですね、東京の先ぐらいまで、それぐらいあるんですよ。でこの時期秋の終わりで、最初に見ましたけれども、そもそもだいたい航海はしないですね。航海しますから、ありがとうございます。ちょっと難しかった。嵐が来るのは分かってるわけですね。でしかもですね、日本と大体同じ緯度のところにあるんですね。ですから偏西風が吹くんです。地中海も同じなんです。私ちゃんと今日の地中海の雲の動きを今朝確認してきましたけども、ちゃんと雲がこの西から東に流れておりました。はい、だから西から東に流れてるのにですよ、東から西に旅をするということはありえないでしょ。動力はないんですから。激しいこの台風ですよ。もう昼も夜もわからないような中で、なんとこの2週間の間にですね、 風はこっちから吹いているはずなのに船はその反対を900キロも進んでるんです。これありえないことです。大変不思議なことなんです。この聖書の文字だけ読んでると、あ、マルタ島についてるかと思うかもしれませんが、地図で見ると実にこれはね、不思議なことなんですよ。西からの風が吹く季節なのに、なんで西へしかも900キロも2週間で進んだか。1日に直すと60キロぐらいですか。6、7、4、12、え、違う、4、6、24、70キロ弱ぐらいですね。70キロ弱ぐらいですよ。この当時の船1日70キロも進まないですよ。すごいスピードです。つまり神様が暴風でですね、この船をこの東から西に運ばれたということです。不思議ですね。これは船に乗ってる人はどっち行ってるかわからないんです。もう揉まれてますから、ね、戦争でみんなもうゲーゲーやってですね、飯も食えないで2週間苦しい苦しいって言ってる間に神様の風でシューッと、もしですね、その、まあ、進めたとしても多分アフリカの方へ行くかね、北から風吹いてますからアフリカの方へ行ってしまうか、あるいは逆に、西に戻されるか、どっちかですよ。全く逆の方に、ローマの方に向かって船が進んだんです。だからこれはまさに神の暴風なんですね。神の暴風なんです。何も見えずただ嵐に揉まれているような時でさえ神の風は吹いているということです。素晴らしいですね、このストーリーは。私たちにとってはもう戦争で 船底でですね、もう昼も夜もわからない、もう揺れて揺れていつ滅びるか、もう沈むかわからないような苦しい苦しい、そういう時期ですけれども、でも神様の風はちゃんと私たちを進めていてくださるということです。これはまさに神の風ですね。神風です。聖書の神風ですね。神がで、神の風は私たちにはわからないんですね。私たちはその時はもしかしたら試練の真っただ中と感じるような苦しい辛い時かもしれません。でも神様はちゃんと私たちを目的地まで運んでくださっているということです。慰めですね、これは。だからもう苦しくてもう昼も夜もわからないような時こそ、ああ神様ちゃんと私を運んでいってくださるんだ、ね、まあ 2,3 日じゃなかったですがね、 2,3 日ぐらいだったら楽かもしれませんが、14日間2週間もの間、まあそれは彼らにとってはもっともっと長い何年も何年ものようなに感じた時かもしれませんけれども、実は神の風は吹いている。これが私たちの信じる神の技ということですね。だからみんな大丈夫だとパウロは言えたんです、ね、皆さんいかがでしょうか。私たちの知らないところで神の風はちゃんと吹いて私たちを進めてくださいます。始められた技を神は必ず完成させてくださいます。だからどんな嵐の中にあってもおたおたしたり、失望したり落胆したりしてはなりません。そこでこそ私たちはしっかりと立って周りの人たちを励ますようにしなければならない。自分が一人で一番慌てて一番震えをののいてるじゃダメですね。なぜならばこの暴風の中でも神様はちゃんと風を吹かしてくれてるから。神は私たちを運んでいてくださるんです。この神の風は吹いている。 船乗りにはわからない風です。でも信仰のまさに私たちは目を持ってこの風を感じていきたいと思うんですね。神様は私たちがどんなところにいても私たちを運んでくださる神であります。お祈りしましょう。天の父なる神様、どうぞ皆心から賛美いたします。今日はパウロがカイサリアからローマに行ったその航海のストーリーを読むことができました。非常に不思議な ことがここでも起こりました。神は確かに生きて働いておられる。そして私たちはには分からない神の風が私たちを運んでいてくださるということを知ることができて感謝をいたします。船底で這いつくばるような、昼も夜も分からないような試練の中にある方々もおられると思います。でも神様は必ずその始めた技を完成させてくださいます。私たちを目的地に導いてくださる神ですから、信じて感謝をいたします。どうぞパウロが元気を出しなさいと何度も言いましたように、私たちも元気を出し、いや私たちと一緒にいる人たちを励ますような、そのような信仰者とならせてください。お一人お一人の信仰を強め、また信仰の旅、信仰の航海をあなたの風に吹かれて進むことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。